マルコによる福音書第14章の27節。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ。すると羊は散ってしまう。と書いてあるからだ。以上です。今日はこれからですね、九州学院のですね、聖書科の授業にですね、行って、今日と明日と4クラスあります。今回ちょっと面白いことしようかなと思って、ちょっとワークショップをですね、今準備しています。ワークショップってですね、いろんなゲームとかやらせながら気づきをさせると。今日はですね、協力ゲームみたいなですね、ことで、1枚の、ですね、正方形の紙がですね、3つに切ってあって、それが5人分あって、それをですね、合わせていくというですね、そのゲームの時にですね、5人でこう囲んでやるんですけども、喋っちゃいけない、与えるのは自由だけど奪い取っちゃいけない、とにかく与えるだけ、目配せも何もしていけないという、そういうですね、ルールを決めてやらせる。もうこれは性格がもろに出るのでですね、内向的な性格の子は絶対自分から出そうとしないしですね、早くやりたいっていうかですね、ちゃちゃちゃちゃかやる子はですね、もうキョロキョロしてみたいですね。もう本当にその子のですね、出てくるですね。それは何かっていうと関係性のつけ方なんですよね。どうやって、関係をつけてですね、どうやってまとまっていくかということでしょう。で、一番ですね、いいのはですね、自分もオープンになって人もオープンになっているときが一番早くできるんですね。でもですね、まだクラスが始まったばっかりなのでですね、みんな心を閉ざしてるから、なかなかできないから、多分30分ぐらいしてできないから、今日は授業戦でいいのかなとかですね。そうなんですね。5人でやるんですけど、周りにですね、オブザーバーみたいにしてみんなが見てるわけですね。で、一番誰が見えるかっていうと、周りにいる人たちが一番見えるんですよね。なぜか5人をやってる人の心の中は、周りの人たちがよく見えてるという。そういうことの中で第三者の立場から見てですね、自分をもう一回客観的に見るとか、いろんなことができるですね、ワークショップ。これはカウンセリングとかですね、臨床心理とかですね、そういう人たちの初歩のですね、自分を解放するという中のですね、ワークショップの一つになっています。要するに気づきということだと思います。何に気づくかと。イエス様はですね、十字架にお掛かりになる前にですね、弟子たち全員に、あなた方はみんな私につまずくと言われたんですね。で、そこでペテロはですね、にですね、あなたは裏切るという、裏切って知らないというというですね、言う。そうするとペテロはですね、みんながつまずいても私はつまずきませんと断言するんです。みんなはですね、つまずいても私は絶対つまずかないんですね。しかしですね、つまずくってことは悪いことかなと思うんですね。イエス様は私につまずかないものはと言われましたから、つまずくっていうのはですね、とっても悪いことではなくてですね、十字架につまずくとかですね、神の愛につまずくっていうのは、実は本当の真理をですね、知るためにはですね、つまずかなきゃいけないこともあるんだろう。で、そこで何が起こるかっていうと、気づきっていうことだと思うんですね。何に気づくかっていうことです。つまずいたときにですね、十字架の出来事につまずいたときに私たちはですね、何に気がつくかということでしょう。ペテロはですね、自分もつまずいたんです。自分がですね、知らないと三度言ってしまって、でもその中で許されている大きな愛に気づくという、それがこの復活の後の出来事のうちの一つかなと思います。で、ある人にですね、お会いしてですね、お寺とか神社とか教会の役目とは一体何ですかですね。で、聞かれたことからですね、その人はですね、何かある何か宗教団体からですね、何かコピーライターの仕事をいただいててですね、どうコピーライトするかってことらしいですね。お寺とか神社とか教会のコンセプトは一体何でしょうってですね。で、何でしょうかねって、安らぎが得られるとか平安が得られるとかですね、それもありきたりだなとですね、言ってですね、話してですね。で、その人にですね、今の段階ではですね、どう考えてますかって聞いたら、私はそのお寺や神社や教会から何か気づきを与えてほしいと思うっていうですね、 ですね、愛とか平安とかもそんなもんじゃなくて、何か気づきを与えてほしい、まあ、そういう施設であってほしいというような話をしてたんですね。で、教会に行くとですね、自分の人生の何かに気がつく、それを与える場であってほしいっていうですね、まあそういうことですね。で、その後にですね、その彼はですね、まあお寺さんから言われてたんでしょう、まあ、いろんなことを考えながらですね、広島の宮島にですね、生誕記念お札っていうものを提案したんですよね。生誕記念お札。何かっていうと、参拝された人が今日生まれてから何日目かっていうんですね。で、その何日目かにですね、仏様とご縁を結んだとですね、そういう気づきを与えるという、これがですね、えらい受けちゃってですね、で彼は何したかっていうと、パソコンでですね、何年前の人はですね、何年何月何日の人は今日は何日目だっていうのがすぐ出るですね、システムを開発したんですよね。あります、生誕日なんかな、誰かでも見られるですね。それで今朝ですね、私は今日は生まれてから何日目に当たるかって調べたら2699日目なんですよね。はあ、2万日も生きてきたのかなと、で 2万日も守られてきたのかな、やっぱこういう気づきっていうのがやっぱり大切なんだろうなと思います。まあ、イエス様は弟子たちにですね、あなた方はみんな私につまずくって言われました。つまずくっていうのは悪いことではなくて、そこで何かに気がつくという、まあ、そういうことです。まあ、イエス様は一体何者だろうか、どんなお方だろうか、何をしてくださってるんだろうか、つまずかなきゃわからないことがある、まあ、そこで気づいたらですね、神様に感謝して従っていくという、まあ、それがですね、信仰者の生き方ではないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日も私たち一人一人にどうか気づきを与えてください。イエス様を御言葉にいただいて、そして私たちが人生においてどう生きていけばいいか、またあなたから愛されていることはどういうことかに気づくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会、演奏信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに働く者、またそこに集う者をどうかあなたの聖霊によって豊かな道へと導いてください。今日も病床にある方々、悩みに直面している方々、死に直面している方々には、あなたの御言葉によって寄り添い、またその中から愛されている気づきが生まれてきますように。今日も生きていくために必要なものをすべて聖霊によって私たちに備えてください。この祈り、主イエスキリストを通してお御前にお捧げいたします。アーメン。